この間奈良に行ってまいりまして、奈良の平栗町というところだったんですけども、そこで、令和新選組の長谷川宇衣子さんと、そして平栗町の町長選挙にこれからチャレンジするという、須藤さんというね、須藤啓二さんというこの2人の対談を私撮影してきたんですけど、最初これね YouTube にアップしましてね、でこれ非公開だったんですよ。なぜ非公開かというと、まず出来上がりをちょっとチェックするという意味で非公開にしてたんですけど、でこれがですね、存在がバレましてねどこからどうバレたかっていうのはいろいろあるんですけど、複数箇所からバレましてね、で早くもコメントとかがこう出始めてですね、でこれはもう引っ込みがつかんということで、なし崩し的に公開になったんですよ。で公開したら、案の定といいますか大変にご好評を博しておりまして、話の内容も濃いし、その今問題となっている、全国で問題となっているメガソーラーの建設、これに関わる、例えば去年熱海でね土砂災害が起きましたけど、ああいう本当に大問題、社会問題になってるんですけど、それについてどう切り込んでいくかっていう、その非常にためになる対談を展開してくれてるんですけれど、でこれを大変にリアクションが良いんですが、なんか地元でやめてくれとこれを流すのをっていう、その内々から出ていらっしゃったようなんです。あんまり詳しいことは言えないから伏せておきますよね。いろんなどこの所属とかなんとかって言いませんけど、反対なさってる方がお一人なんだそうです。でそれ以外の方はもう大多数が大変に良かったと言っていただいているようなんですよ。ただその反対してる人がどういう人か知りませんけど、の声のでかい人らしくてですね、でそれになかなか抗えない状況があったようなんですね。で榎田さん、一旦ちょっとこれ公開を止めていただけませんでしょうかとい うそういうことで、話が来たんですけど、きっぱりお断りしましたそのまんま公開を続けておりますということで、皆さんご覧いただきたいと思います。何ですかね、私そういうだってもちろん大多数がですねあんな内容じゃ困ると、ちょっと話が違うじゃないかとかっていうことであれば、それすいませんでしたってことで、それ私だって引っ込めますけれど、そうでなければですよ、一人ですよ、その話がですねすごい筋が通ってるっつうんだったら、まだ話を聞く傾聴に値するところもあるかもしれませんけど、おそらくそんなんじゃないと思うんですよね一人でしょなもんね、私は全くそういうものは受け入れませんので、なんだったらその一人っていうやつとちょっと対マンでこうちゃんと話をしてやったっていいですけど、説教すると思いますけどね、それぐらいのもので、ございまして、小さいメディアではありますが、プライドだけは一流にありますので、そこら辺はプライドというか日本語に直して矜持とあえて言っておりますけど、矜持はありますので、ということでございまして、よろしくお願いします。お相手は先週に大人数だったんですけど、今日ちょっと静かなんですけどね、この番組、QIC って番組なんですけど皆さん知ってました？
はしょった
QIC なんですよ、
はしょったぞ。
でいつもだと夜収録してるんですけど、今日昼間なもんですから、なんかいまいちピント来てないんですけど、QIC なんですね、はい、で、FMC の関西っていうところが大阪にありましてね、新大阪駅から大体徒歩で10分ちょいぐらいのところにスタジオがあるんですけどね、
いつものはどうした ました。でそこで、どうした？
でそこで、F スタジオってのがありましてね。で、F スタジオは住所公開してるんですけど、G スターはね、内緒だよっていう。そういうことで、今日は F スターです。お相手は私、えのきだしんやもんと。
はい。なんだろうな、さっきのおじさん、差し向かいだといい人かもしれないですね。エッグです。
ああ、はい、分かんないですけどね、うん、ただの偏屈やろうかもしれませんよ本当に。ガツンと言ってやらないかんですね、そんなやつ。
いやだったら、いやすいませんでしたとかなんないかな。
まあともかく聞き入れられませんということにして、あ、続いて、FMC 九州、
はい、平上優子です。早めたがいいでしょう、ね、
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
ちょっと丁寧に、はい、聞いてあげてください。はいはい、
お願いします。
はい、お願いします。
丁寧に、丁寧に聞きましょうか、じゃあね。はい、今いくつ？
丁寧じゃない、丁寧じゃない。
丁寧じゃない、丁寧。
ちょっと違う、ちょっと違う。
あ、そうですか。というね。
でもその一人だけだったってことですね。
詳しくは分かりませんけど、ちょっと一人の方が、なんか、文句言ってらっしゃる。
なんか、あれを流すことによって、なんかマイナスなことがあるんでしょうか。
うん、党派の違いかもしれません。僕の嫌いな政党です、はっきり言っております。大嫌いです僕は、あそこの政党が、綺麗なことばかり言って何もできないというアホ政党ですからね。
まあ令和もそう思われてるかもしれないですけどね。
まあ、僕は今令和を支持してるだけで令和の人じゃありませんので、何とでも言えるわけで、
まあ、令和の人だったことありましたっけ。
7月までは令和の出入り業者を出入
り業者です。
出入り業者でございます。今はただの大陸浪人でございまして、どことでも結びつくことができるというですね、フリーハンドなそんな男よ。
そういう、
今買いですよ、えのきだしんやもん、本当に今そこで売ってますからね。ぜひ今だからどんどん買い注文が今入ってきてますから、皆さんマジの話本当にありがとうございます。
あっという間にスケジュール埋まりますから、ね、
埋まりますよ、埋まりますよマジで。なかなか出ないですよこの出物は。
来ましたよ。
よろしくお願いします。もうとりあえず四国 の取材旅行はちょっと今ね計画をちょっと今練ってるところで、また発表できる時が来ると思いますんで、それまで
四国、
お待ちいただきたいと思いますが、はい、最初のお便りです。こちら茨城県常総市からいただきました。45歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ、
ありがとうございます。
高橋一郎凱旋者の制作、えのきだ師匠も大活躍なさったそうで、本当にお疲れ様でした。まあそんなにすごい疲れてはいないですけど、楽しかったですよ。ね、そのスプレー、ペイントを、
でもあれコツあるんですよね、スプレーって。一箇所にこうガーっていかないように。
そうです、薄く広く薄く広くっていうのを繰り、はい、重ね塗りしていくという、だからこう一度にこう大きな面積をこう、腕をこう広げてですね、やっていくんですけど、もう完全にコツをつかみまして、いつでも私板金屋に就職できるんではないだろうかというふうに思っておりますけどもね。
最悪は IBB がね、転んだら、ね、そっちに転職も。
板金ですか。まだ板金に行って、ね、一番のペイペイからやるよりは、私一応これでも電気関係の有資格者なので、はい、そっちの方で行けば、まだ就職は今もとりあえず引く手あまたなので、
本当に多彩な方でいいですね。
ありがとうございます。はい、やっぱ芸は身を助けるというね、はい、芸が多すぎると器用貧乏と言われたりするんですけどもね、ということで、
よく分かってらっしゃる。
はい、で出来上がりがすごいので本当に感動しています。
そう、これは近くで見てる私も感動しましたね。
あ、そうですか。
素人仕事でここまで行くもんなんだと、
はい、まあまあよく見たらね、細かいところでちょっとここが薄いなとかっていうところあるんですよ。スプレー缶が途中でなくなりましたからね。
まあそうですね。
で買い足したりして、まあ、ちょっとまた後で塗ったりとかあったんですけど、で、ところで、
はい、
YouTube で見た動画の話なんですけど、動画の話、お父さんが子供のために、
はい、
バイクなどを改造して、キャタピラで走る、戦車を、DIY Do It Yourself で作り上げるまでのドキュメンタリーでした。器用なお父さんもいたものですが、今日いませんが、前々も 前々も
なんでいねえんだ今日、
外線用としてミニ戦車いかがですかということで今あの、今日はあの引っ越し2日目で今あの大変だと思います。前々は
戦車で外線いいですね。
戦車で外線いいですよ別に、はい、あの動向法的に問題なければですよ。問題あると思いますけど
いやだってあれあの、はい何自衛隊の戦車だってあれあのゼッケンじゃなくてあの
ナンバープレートゼッケンはついてないと思いますけどね、
プレートありますよね。
ついてますよ、
はい、で信号で止まったりするんですよね。
しますよ。しかもちゃんとウインカー出しますから、見たことありますよ本当にウインカー出してる戦車を、はい、
全然ありちゃうの。
それは車検通ればの話ですけどね。
あれかなアスファルト削るからダメなのかな。
大丈夫ですゴムつけますから
、はい、いけるじゃないですか、
キャタピラにゴムチャップつけるんですよ。あのキャタピラにゴムチャップつけて、はい、あのアスファルトが傷まないようにしてます、はいであのいやいやキャタピラでなくたっていいんですよ。あのキャタピラっていうのは あれはその、はい、あの舗装されていないその山とか地肌がこう露出してるところだからこそ有利な、うん、あのいわゆる無限軌道というやつでありまして、うんうんうん、であのこの日本国内どこか移動しようっつうんだったらどこでももう どこもかしこも舗装されてるじゃないですか。
まあまあそうですね。
だったら、はい、
あ
のタイヤの方がいいわけですよ。
ああそれは、はあ、そうなんですね。
だからあの石破茂があの防衛大臣だった時に、はいはい、総輪装甲車をあの開発急げっつって、はい、それで作ったわけですよ90式だっけ、はあ、あの時速85キロぐらいで突っ走っていけるやつ、はい、あれはいいですよ。だからあの戦車だと、まあ、戦車もそこそこスピード今出るんですけど、うんうん、やっぱなんだかんだでこの舗装されてる場所じゃ使いにくいですからね、うんだからまああの装輪でやればすぐできると思いますけどね。でこうあのちゃんとこうあの旋回する砲塔がついててですね、うん、こうなんか「おい女の子でお前 うるさいんじゃこら!」とかって言ってくれるやついるじゃないですか、うん、すぐに砲塔がグッと向いてですよ、はい、そこからこう銃口がそいつの方に向くというい
いですね、いいですね。
実は銃口じゃなくてそれカメラになってるんですけど、うん、それで映してしまうという、うん、そういう。ちなみにこ の, あのお父さんが作ったこのミニ戦車は、はい、そのバイクだかあれはバギーだかのエンジンを取り出して、うんでフレームを自分で溶接して作って、うん、で、変速機もそこに入れて、うん、で、まあで回転旋回砲塔をつけて、うんで自由に走っていけると、うんいうものですね、うん
ギアチェンジしていくんですか。
ギアも多分
オートマですか。
オートマだと思いますけど、
すご
い、でつけてましたね、でまあ戦車の運転の仕方っていろいろあるんですけれど、多分ペダルなんじゃないかな、だから右を踏み込めば右に行き左を踏み込めば左に行く、両方踏み込んだらまっすぐ行くみたいな、そんなんだったかなって思うんですけど、うん、私もちらっと見たんですけどね、うんこれだからまあ頑張ればすぐできますよ
軽く言っておっしゃりますが、
だからでこれもね実際にですよ、まあ、でも私だったらこんなことは面倒くさいことはしませんね、はい普通の、軽ワゴンとかですね、
はい
ああいったものをどっか中古で買ってきましてですね、うん、そこに厚さそうですね、まあとりあえず1センチの鉄板を周りにこう貼り付けるという、うん、ことで、うん、だいたいこれで拳銃の弾は完全にこれで跳ね返せますので、でそこにさらに特殊な樹脂をサンドイッチするような形にさせていただきまして、はい、でまあ様々なものを跳ね返すという、うん、いわゆる装甲車というものを作り上げてですね、
はい
これを大量生産すれば非常に面白いことができるという、うん、ことを考えますね、うん、詳しくはこの後 C 枠でそういう話をやっていきたいと思いますけどもね木梨さんはもうあれですよね、昔から戦車に乗って東バイパスを突っ走っていたわけですけど、どうですか。
いや乗ってみたいとは思いますけどね、戦車ね。
戦車ですか、乗ってみたいですか。
うん、でも暑そうなんか、
最新の戦車はエアコンついてますけど、
あそうなんですね、はい、へえ、はい、
まあそれでもまあ
快適ですね。
環境がいいわけじゃないですよ、うん、ものすごく狭いですからね、
うん、でやっぱり振動もひどいくはないんですか。
最新のやつはそのサスペンションだとかがアクティブサスペンションになっていまして、うん、非常に快適になってます、
ね、スムーズ、
はい、はい、 もうあのどんなあの凸凹のところでも水平にスーッとその滑るように走っていけるそういうようなやつとかがもうあの日本もその国産でそういう戦車を作れる時代になっておりますんで、あのもうあれだけの技術力がもしあの第二次大戦太平洋戦争中にあれば日本の戦車兵もだいぶ助かっただろうなということを考えて、
最高時速何キロまで出るんですかね。
最高時速何キロまで出るか戦車が、
うん、
ああ100キロ近く
なんか100キロ、そんなに出るんですね。すごい出ます。
今のはもうあのまあもちろんそんだけ出すとものすごい燃費悪くなりますけど、うん、でも、うん、まあまあ60キロ70キロぐらいは普通に出せますよ。
全然なんかゆたゆた動いてるイメージなんですよね。
ああじゃあやっぱゆっくり動くことはもちろんありますけどね。そう、急いでこうあの敵から逃げなきゃとかこう陣地を変えなきゃっていう時にはスピード出していきますよね。それはね、ええ、
でも四角がいっぱいありますよね。
すいません、四角がいっぱいってどういう意味でしょうか。
ええ、見えない部分だから、ええ、影になる部分。
まあ
だけど全180度見れる。今は見れるのか。
180度見れますよ。
車みたいに
見れますよ。戦車長の
カメラがついてたね。
戦車に戦車長という、まあ、キャプテンがいまして、うん、その人がいるところはもう自分の頭の周りに全部その周りの状況がこう見えるように覗き窓がついていて、そこから見えたりとか、うん、あとあの、うん、今はもうそのカメラでぐるりを見渡すことができたりとか、
うん、
あるいはそれをあのコンピューターで全部映像をこうバーチャルで組み立てて、うん、でそのゴーグルにそういったのを映し出しながら、うん、自分が首を振ったらそっちの方向を見てるようなそういうようなことができるんで、
最新ですな、ね、
もうあのそんなに視界が妨げられるっていうのは、まあ、最新の戦車に限ってはもうだいぶないですね。
ないと詳しいですね。オタク、
いやいやいや、まあ、あの軍事評論家ということ
で、あ、失礼しました。はい、はい、
でまあまあだからあのまあね、戦士でも戦車なんか乗りたくないですね。
そうですか。
もう今も戦車に乗ったらもう死ねと言われてるようなもんですからね。うん、もう今のウクライナとかロシアのも見てたらもう哀れですよ、もう、そのうちもうでもあれもう俺もう間もなく来ると思いますよ、日本にバッシングが、
はい、
あの今やったらと出てきてでしょ、映像がドローンの映像、ウクライナの、
はいはいはい、そうですね、
ね、どっかで穴掘って、うん、ロシアの兵隊さんがこう、うん、縮こまって寝てるところで、はい、上からドローンが、はい、ヒューッとあの爆弾を落として、はい、でその寝てる兵隊さんのもう真横でドーンって破裂して、うん、もうあの血みどろになって逃げ出すところとかの映像が出てるじゃないですか、うん、あのドローンって下手すると日本製ですぜ。
お
あれ自衛隊が供与したやつが使われてる可能性がもうすでに指摘されてるんですよ、はい、うん、それともう武器供与してるのと変わんなくなってくるんですよね、うんうん、これあの大石晃子衆議院議員がそれ指摘してたじゃないですか。
そうですね、
図らずもですね、はい、それはもうあの現実のものとなりつつあるというか、はい、すでになってる可能性があるんですよ、うん、でこれメディアがあまり伝えないんですけど、うん、ちょっと怪しいなと思ってるんで私もこれは注視しているところです。
そうですね、
ええ、果たしていいんだろうか、うん、だってもう本当あれあれどうなんだろうな、戦闘中じゃなくて寝てる兵隊のところに落っことすわけでしょ、はい、
うん、
であの兵隊も兵隊で、はい、あんなこう分かりやすいところでなんで寝てんだろうとか思うんですけどね、なんかもうちょっとこうカモフラージュすることできないのだろうかとか思うんですけど、
なんだろう、空から来るなんて思ってなかったんですかね。
なことはないでしょ、だってもうあんだけ映像が流れてるんだからやばいと思うのが、まあ、普通だと思うんですけどね、私は絶対やんないですよ、
うん、
ええ、もうあの一回深く掘ってそこから横穴掘って、うん、いわゆるなんですかあの洞窟みたいなのを作ってその中に寝るとか、うん、まあ、それでも怖いですけどね、うん、まあまあなんかこう考えるんですけど、うん、ねえ、もう、まあ、ウクライナで 4,5 人殺してきた北上さんどうですか、そこら辺は。
ウクライナはもういいんですけど。
ウクライナいいんですか。
高橋さんのあの外戦車ってなんか
話急に戻しましたね。
あの装飾施すんですか、なんか。
今のところ施さないですね。
あのままもう無地。
無地っていうか一応ステッカーで、
そうですよね、
チーム163っていうのがこう窓のところにペタッと小さく貼ってあるだけで、うん、他にも、うん、なんか名前とか透明とかそういうごちゃごちゃしたものはとりあえずもう記さないと。うん、ただピンクの車がやってくるという、
ええ、
ええ、当初名前入れるという計画もあったんです、
ね、最初はねでっかくね、うん、あの令和って書く予定だったんですよ、はいはい、ただもうめんどくさいのと、うん、そのもうこのままでいいんじゃねっていう、うん、だから今までのその選挙戦と違う、うん、その候補者とか党名がでっかくベタベタと貼ってあってっていう、うん、そういうものじゃなくて、うん、もう色で、うん、あの分からせるというか、あの車がそのどうせ走るのって東淀川区って限定じゃないですか、はいはい、その中をぐるぐる走ってたら何度も見かけると思うんですよね、うん、だからそういったことで相手に印象付けるという全く今までになかったブランディングを今回行ってるわけですよ、うん、
今回いろいろ実験的なことが多いですよね。
やってますよ。だからまあ基本これはあの高橋一郎氏のアイデアと、うん、あとそれをサポートする、うん、まあ、チームリーダー、牧さんであり、うん、そして、広報プロデューサー榎田新右衛門さんが、頑張ってるわけです。
なんかメッセージもらうとかなかったでしたっけ最初。
何
車にメッセージをいただくとかなんかなかったでしたっけ。
あ、みんなから落書きを書くってやつね。
そう、
小汚くなるからやめようって今のところなってます
。、はい、あまりにもピンクが美しかったので、
ええ、だからこれが例えばもう選挙がもうあの終盤に近づいてね、もういよいよ最後だったところでは何かやるかもしれない。
寄せ書きみたいな。
そう今はあんま中途半端にいろいろ書かれて変なこうメッセージ書き込まれたりすると消すの大変なんで、
せっかく師匠がね綺麗に塗ったから、
いやいやいや、
ちょっとやりすぎたんちゃいます、綺麗に。
いやまあね、いや最初俺ハケで塗ると思ってたんで、だからもっとなんか雑な感じにする、うんうん、あの本当荒削りな、うんうん、あの仕上げにしようと思ったんですけど、はい、スプレーだとやっぱ綺麗になっちゃうんですよ。だからもうああなると今度欲が出てきてもっと綺麗にっていう、そういうような感じでなりましたけどもね。
光ってましたも
ん、ということです、
はい。
続きまして、
はい、
こちらは、うん、愛知県名古屋市からいただきました。54歳 NPO 理事長、ラジオネーム夢屋源左衛門。
ありがとうございます。
榎田師匠とちょっぴり老後が心配なお茶目な皆さん、こんにちは。
おう、どういうこと。
いや、あんたらがもうそろそろ老後が心配になってきたっつことよ。
ありがとうございます。もう無限さんありがとうございます。
なんで私が2000万対3000万食べられないって知ってるんですか。
いや何も言ってないですよ。
いや老後が心配ってそういうことじゃないですか。
家財の処分から介護を提供し福祉的支援をして一緒に暮らして葬式まで出す名古屋のしがない初老の男、最近残尿感に悩まされずアイアム源左衛門であります。
あ、それはおつらいですね。
QIC 10月23日放送分 D 枠を拝聴しまして、翌日映画アイアム牧本を見てきました。阿部サダヲ主演の、
はい、
で、小生は介護福祉業界で25年飯を食ってきて、ケアマネージャーとしても20年目になります。
お見事です。
実は2017年4月より仲間たちと NPO を立ち上げ、介護や福祉的支援を必要とする人とその家屋の介護者に通信、不動産、流通といったさまざまな産業をつなげるという活動をしております。その一環として孤独死、社会的孤立、介護離職、職から離れる、の福祉、あ、ごめんなさい、介護離職の防止のため長年戦ってきました。今の活動は地域の商店と地元住民同士が助け合う、そういう団体を各地に作り、お困りごとの地産地消を進め、見守りセンサーと、屋内活動量を数えて色分けするだけの可視化アプリをエンドユーザーに販売して、月額の使用料から500円が地域団体の収入源となる方法を進めています。地域団体は日常の声掛けと、別契約&別料金のいざという時の駆けつけの対応をします。駆けつけるということですね。センサーは地域の商店の協賛金10万円で 3台作れる、1台3万3000円ぐらいで作れるってことですか。でセンサーに協力してくれた商店や企業の名前がそこに入っていると、まあ広告ですよね。で自治体に随時契約でシステムをご購入いただいたり、購読者を守りたい中日新聞の販売店さんと組んだりしておりますと。なんせ 予算のない貧乏 NPO です。活動を進める上で各地域の住民団体の育成が伸びません。良い打開策がなく今とても困っています。将来的に、関西や九州に出ていく力はございません地元の東海圏だけで地道に活動しております。榎木田師匠のお力で小生と仲間の地道な活動をお助けいただけないでしょうか。お助けいただけたら社会が変わります。笑顔が増えます。お願いします。映画の主人公牧本が最後に誰にも見送れなかった人たちの側に自らの身を置いたあの気持ちは、昔の仲間が辛い思いをしているのに自分だけ幸せになってしまっている状態のままでいられず、家族を捨てて幸せから逃げてしまう不器用さと重なる部分もあると思います。常に弱い人々の側に立つことを望んで選んでしまう生き方、今回はシラフで書いておりますということになりました。シラフだそうです。ということで、何を私お手伝いすればいいのか分かりませんが、いやでも考えてることはほぼ同じですね。その、私もそうなんですよ。高橋一郎氏が考えていることがありましてね。でこれあまり詳しくは言えないんですけども、これがその凱旋車を、ペイントした場所ですね、
はい、
でその本当は駐車場をお借りすることになってたんですけど、駐車場表の駐車場じゃなくてこっちの ガレージが使えるよっていう話で、はい、でそのビルの中のガレージなんですね、1台すっぽり入る、うん、で見た方はその中がなんていうんですか袋小路になってんじゃないかと、でその中でペイントなんかやったら空気がこもって大変だよとかってご心配したいただいた方は結構いるんですけど、うん、なんてことない、向こう抜けてんですよ。
そうなんですよ、ね、
風通しがめちゃくちゃ良くて実は作業がすごいしやすい場所だったんですけど、
向こう思いっきり自転車並んでたんですよね、
はいはいはい、でそのね物件をお持ちのね、その社長様がいらっしゃるんですけど、
はい、
でその方のご好意だったんですが、うん、でその方の、とその高橋一郎がですよ、その実は意気投合しておりましてね、
うん、
でその例えば独居老人、孤独死する人とか、いますわね。で気がつけば大島テルに乗ってたりするというそういうこともありますわね。でそういうのが嫌だというオーナーさんがたくさんいらっしゃって、そのお年寄りの入居にそのどうしてもこうためらってしまうという、そういう方が一切あるわけですよ、
ね、そうしてね、お年寄りが部屋見つけられないって嘆くんです、
でその、そこをじゃあ逆手に取ると、どうぞ死んでくださいと、ある意味ね、ここでちゃんと孤独死かもしれないけれど、その少なくとも腐る前には見つけられるよっていうそれぐらいのもんですよ、そのもうすごい乱暴な言い方すると、でそこでその様々なハイテクやセンサーやら何やらっていうのと、もちろん人間の書いてましたお声がけとか、そういったのを含めていろんなのを組み合わせて、その年寄りも要するにこれ令和新選組が言ってることですよね、住まいは権利っていう、
そうですね、
はい、その住まいは権利っていうことを生かすプロジェクトが始められないだろうかってことで、そういうのをこう話し合いを彼らやってるわけですよ、でそこに僕も実は遠巻きで参加していて、でそこにその、例えば公的な助成、その特に経産省のルートとあと総務省ルートのがありましてね、それでその IT、IoT を活用した何かとかって時にお金出してくれたりするんですよ、でそういうのとかあといろんな最新のテクノロジーだとかを用いて、側面支援ができるっていうようなことで私がそこにこう、首突っ込んでるんですけど、だからそれで言うとこの夢や源左衛門氏がやっているっていうのはもうすでにもう我々からすると先達でありまして、逆に言うと私たちの方が、学ばせていただきたいと思うようなことをやっているわけですよ、なのでこれはちょっと逆に私らが名古屋に行って、ちょっとこの姿を勉強させていただかなきゃいかんというふうにちょっと今思っているところで、これみんなに私からも話をしましたね、
で国は当てにはなんね
え、国は当てになんて、国当てになるんです、実は、国は当てになるんです、当てにならないのは政治家なんですよ、 はいはい、国は金持ってるんです実は、
はい、
ええ、その金をどう使うかっていう、うん、まあ昔からバカとなんとかはあのバカとなんとかじゃない、なんとかとハサミが
使うようなっちゃった
バカを先に言ってどうするんだって話なんですけど、はいはい、でそれでそのまあ政治家がその、はい、まあ財布の紐をある意味持ってる閉めてる、うん、開いたりするわけですけど、うん、その開け閉めがあいつらバカなんですよ、うん、だからそのくだらないものには金を使い必要なものには金を使わないという、うん、でそこはもう分かってるけれどでもねなんだかんだでねあのお金出してる財布の紐を緩めてる場所はあるんです、
はい、
でそれをねどうやって引っ張っていくかっていうのは、うん、これはまあ逆に言うとその政治家じゃない側の政治ですよ、
うんうん、
ええ、でこれはできるなと思ってるので、
はい、
私が政治家を目指さない一つの理由がそこです。政治家を目指して財布の紐を緩めたり開いたりするっていうのを動かすよりは、うん、こっち側からねじ曲げてやってこう無理やり引き出してやるっていう、うん、そういうやつの方が面白かんべって私はどちらかと思ってるわけですよ。
戦車で乗り込むんですか。
いいですね。いいですね。できればやりたいですね。
あ、
ええ、はい、本当に可能であればあの今こそ私はあの、うん、革命ののろしを上げる方が楽しいと私は思ってるので、うん、こんなクソ政府ぶっ潰さなきゃいけないってことはあの私はもう声を大にしてこれからの人生言い続けてやろうと私もうちょっと思いましたので、本当はこれはい、ね、59歳の誕生日ぐらいからあの宣言してやろうかと思ってるんですけど、はい、もうまあなんかもういいやと思って、
はい、
あのだから今日の新枠とかそういうのをもうやり始めるんですけど、うん、はい、これからあの公安の、うん、皆さんに目つけられる、うん、そういう思想家として生きておこうかなと思いますんで、
うん、
皆さんもぜひご愛顧いただきたいと思いますけど、
はい、私も全力で傍観させていただきます。
ありがとうございます、
はい、傍観な
傍観ですね、
はい、
どうですか、夢屋源左衛門さんも よくご存知の平尾優子さん、この、
はい、
この話はどうですか。
いや、いいですよね。
あなたもある種気がついたら一人でポツンと暮らしているそんなあの10年後かもしれないですよ。
あ、まあまあそれはそれでいいんですけど。、
そうでしょう、私もそうなんですよ。
あ、ただ私はあの
自体、
別にそれはいいんですけど、うん、ただ人とのつながりは関わっていたいので、だから何らしかいつも出歩いてるはいますけどね。だから家にこもってずっとなんか趣味とかをずっと一人で悶々としたりとかすることではなく、
ああ、うん、そのうちもまたキラウヤのばあさんがまた出てきたよ、ほら閉めてとかってそういう
なんすかそれ、その閉めてでなんすか。
扉とか雨戸とか
なんすか。雨戸は関係ないでしょうか。雨じゃないんだし、台風じゃないんだし、
いやこうあのベロがあの通りを歩いてきたらお母さんがもうあの子と遊んじゃいけませんとかってこう扉を閉めるじゃないですか、ベロが来ると。
ベロってな、ベムベラベロのベム、あベロ、
あベロですよ、
あベロね、
ええ、
私下かと思った、ベロベロって。
ああ僕たちはベロベロ大人なんか分かっちゃない、ドン。
何の歌ですかそれ。
ベロの歌です。
妖怪人間ベロの歌。
ベムがおっさんで、ベラが
そう一番下ですよね、
はい、
あれがベロか。
そうです、
はい、
ベロですね、
はい、あの3人とも同じ日に生まれてるけどね。
ああ
、決してあのお父さんお母さん息子っていう位置づけじゃないんですよね。
どう見てもそうなんですけどね。
それは人間ではない、うん、いいですね、上達屋先生の、
うん、ああ上達屋だ先生でしたか、
はい、妖怪人間であるっていう、うん、ということで、
あだから足腰だけは大事にしようと思いますよ。
足腰は大事ですか。
うん、だって動けなくなったらね、もうダメじゃないですか一人だと。
じゃあこう、うん、キラウヤ横さんもご愛用なさっているグルコサミンとかそういうなんかそういう
グルコサミンって聞くんですか。
知らねえ。
なんか普通になんか
すぐそこに一瓶あるけど
サンプルでもらったの、ね、ちゃんと健康管理と運動さえしていけば別にね、
あ
どうにかなりそうですけどね。
で俺はもうあの右足はもうあの爆弾抱えてるので、あの多分右足はそのうち歩けなくなるんだろうなと思ってますけどね、うん、そうなったらもうあの車椅子で走り回る車椅子暴走族になってやろうと思うんですけど、ええ、うん、車椅子にあの本をつけてパララパララとかつって、
うん、だって今のところそんななんか動けなくなるほどの病気とか怪我もないし、エグさんどうですか？
私膝痛いっす。
あ、膝痛いっすか。え、なんか水溜まってるんすか？なんで膝痛いんですか？
いや、なんでしょうね。もまあ今はちょっと引っ越し作業で膝痛くなったのかなと思います。
あ、そういうことですね。
まあ、去年の今頃とかバリバリ痛かったですけどね。あの選挙戦を終えたばっかりで。
あ、はいはいはい。
まああの時はもうみんなどこかでおかしくなってたでしょ。
はいはい、体がもう悲鳴上げてましたもんね。
キャーということで。
だと思います。
はい。だからちょっとあの時間ちょっとね見つけて一度あの名古屋に行かせてください。
は
い。新幹線じゃなくて近鉄の、うん。火の鳥で行きたいですね。
何をリクエストしてるんですか？
いや、もうあのいや別に新幹線でもいいんですけど、
はいはいはい、あの火の鳥の方が早いんでしたっけ？
遅いよ。
何がいいんですか？そうなんですか？外観がいいってことです
か？高級感があるじゃないですか。
へ
え。しかもあの先頭のあのデラックスシートみたいなやつ。
ええ、
シートの作りが全然違うん
ですか。 お座敷列車みたいなじゃないですか。
そうですよ、そう
です。お座敷
列車じゃないですけどね、はい、サロンカー何輪みたいなもんじゃないですけどね、はい、展望もいいですしね、だからといって景色がいいわけじゃないんですけどね、あの辺りは、別に名張とか走ってる時になんか別になんかすごい風光明媚な素晴らしいものが見えるわけでもなんでもないですけど、
はい、新幹線でいいですよ。
新幹線、はい、あ、高速バスっていうのもありますよ。
あ、はい、
一番安いのは、
うん、
であともっと安いのはあの前島号っていう。
ちょっと体痛くなりそう、
ね、うん、痛くなりそう。
すぐね、彼はほらすぐあの運転すれば早いじゃないですかって言い始めるので、
まあまあそうですよね、
だからこれあくまで視察旅行ということで、うん、いいんじゃないかなと思いますけどもね、うん、だからまあなんですか、先週だったか先々週だったか忘れましたけど、ね、古いもう限界団地みたいなところを使って、
あ、そうそうそう、
でそこで、はい、例えばあの、うん、若いそのアートをやってる人とか、うん、そのあるいはシングルマザーシングルファーザーとか、うん、あるいはその、うん、一人暮らしの老人、まあ一人暮らしに限ったことじゃないですけど、うん、とかそのそういった人たちをこうミルフィーユのようにこう、うん、あの重ねた団地が出来上がって、でそこにいろんな創造的なあの、まあ、カルチャーを展開していく、うん、そういう村をね、うん、作り上げられたらいいねと思っていて、うん、であのすでに何かしらここはいいんじゃねえっていう場所とかあるんですよ、うん、しかもこの淀川、東淀川にも、うん、でそこがねいろんな悪いやつのどうも、うん、あの毒牙が、はい、そこに向かいつつあるというような情報もありましたね、うん、それをいかにインターセプトして違うものを作っていくかっていうプロジェクトとかって楽しいっすよ。
そこには稲荷神社とかあったりしますか？
稲荷神社近くにないんじゃないですか？
そうですか。
稲荷神社なかったと思います。稲荷商店街なからはちょっと離れたと思います。
そうですか。
いやでもね、本当。
まあでもちょっと面白いあの、うん、動きがこれから出てくると思いますけどもね。うん、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けて、参ります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。